100日後に失業・起業するかもなユースワーカー。おはようございます。1月6日金曜日朝7時、名古屋からお届けしています。ユースワーカー社会教育士の白川陽一、白さんです。若者の成長や社会参画、福祉、働くことなどの日常生活全般に関わりながら、居場所づくりや地域づくりなどをしたり、若者のコミュニティや意思決定を支え、彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています。はい、ということで今日はですね、ユースワークの世界で、まあ、いろんなキーワードがあるんですけど、その中の一つに社会参画っていう言葉があるんですね。社会参加とか社会参画っていう言葉なんですけど、まあ、今日は社会参画って言葉で統一しようと思いますが、そこについて少しですね、思うところありということで、それをこうユースワークの業界では、実はあんまり、使ったことのない組織開発っていうね、ファシリテーションの幹にあたる大元のアプローチなんですけど、そこの考え方も使いながらちょっと社会参画についてですね、考えていこうかなと思います。では今日もよろしくお願いします。はい、社会参画について考える、まあ、ちょっとこうそういうテーマもやってみようかなというふうに思うんですけど、本当にうちの業界では最近よく使われるようになってるんですね。で、社会参画って何かといったときに、まあ、いろんなこう説明の仕方もあるし、いろんなイメージもこの言葉で、出てきちゃうっていうのもあるんですけど、まあやっぱりですね、子ども家庭庁っていうのがもうすぐできるじゃないですか。省庁にね、国の省庁で。で、そこで、こう、子どもとか、まあ、若者っていうね、人たちの声をちゃんと聞きましょうと、意見を、聞いたりとか、声をちゃんと、聞いたりとか、いうことを大事にしましょうと、いうことをですね、国が省庁を挙げて、しっかりやっていくという流れに今、最近は特になってるので、で、そこから、まあ、立ち上がってきてる流れでもあるんですね。で、これ全然、最近、初めて立ち上がってきた流れじゃなくって、子供の権利条約っていう、国際条約があってですね、そこからやってきてるんですね。で、子供の権利条約、まあ、詳しくは調べてもらえればいいと思うんですけど、そこに、まあ、子供には、生まれながらにしてこういう、ね、権利がありますよっていう、条項が書いてるんだけど、その中に意見を表明すると、子どもの見解をしっかり、大人は受け入れなければいけませんよっていうことで書かれてるところがあるんですけど、まあ、これを、日本はですね、全然こうできてないっていうことがずっとずっと昔から言われてて、で、それにちゃんと取り掛かろうということも含めて子ども家庭庁が立ち上がるという流れになっていてですね、社会参画はだから、その流れの中に、ある話だなというふうに思っています。今日ここで言うのはね。で、まあ、すごくソーシャルな、それこそ、社会的な意味合いを強く帯びている社会参画といえば、まあ、やっぱり政治参画とか、実際に、地域社会に影響を及ぼしていくっていう、まあ、行動というかね、活動みたいなところが社会参画みたいに、まあ、イメージされたりとか、あとはそういう活動を社会参画として特集しているニュースっていうのも最近は多いんだけど、まあそれだけに限らなくて、その子供とか、まあ、若い人たちが、自分はこういうふうに思うんだけどっていうことをきっちり、言える機会があって、で、それを実際に聞かれている状況っていうものも、しっかり、まあ、社会の中に埋め込まれているよと、そういうことがすごい大事なんじゃないかということで、社会参画っていうものが、まあ、すごく大事だねというふうに言われてるってことなんだけど、まあ、一つその社会参画もそうだし、一つのこう考え方が流行っていくというか、いろんな人がこう、その考え方を使おうと思うときに、結構気になってるのが、その、やっぱりこう、それをさせようとする人たちがすごく多くなるっていうことが、まあ、個人的にはすごい気になってるんですね。で、 だから例えば今の話でいくと、こう政治にさ、若い人たちを参加させようとする大人たちが増えるとか、子どもとか若者の意見を引き受けて、そうだねってちゃんとこう聞くための場を、たくさん設けようと大人がしてみるだとか、意見を聞くとかっていうこと自体はいいんですよ。だけどなんか意見を聞くことがゴールになってるっていうかね、あの聞いて終わりというか、聞くっていうことが目的になっちゃってるっていうか、それの先に何があるっていうところではなくて、聞くっていうところがまあゴールになっちゃってるような活動が多かったりとか、結構そのさせる人っていうか、が増えてくる、増えてきてるっていうのが気になってるなというふうに思っています。で、例えばその自分が近しい、ところの実践でよく言われるのがですね、まあ、パッケージ化したプログラムですね。あのユースカウンシルっていう言葉が、また横文字で申し訳ないんだけどあるんだけど、まあ、直訳すると若者議会っていうふうに言ったりするんですが、結構ねこれもまあ流行ってますね。まあ若者議会って何かっていうと、その議会って言っちゃうと、まあ政治的な仕組みに実装されてる、そういうものを想像しやすいと思うんだけど、まあもちろんそういうしっかり議会の仕組みの中にちゃんと市のね、市とか行政の仕組みの中に入れようっていう動きも、まあ、あるはあるんですけど、例えば愛知県の新城市とかあるんだけど、まあ、自分たち、若者たち、自分たちのことを自分たちで考えるための、まあ、集団というか、会議体というか、そういう、まあ、仕組みのことをユースカウンシルっていうふうに、呼んでいて、特に日本では呼んでいて、まあ、欧州ではユースカウンシルっていうと、それを、しっかり使いこなして、若者たちが影響力を、社会、いろんな社会の場面で影響力を発揮していくっていうところが実際あるんですけど、まあ、その言葉で、まだ日本では、実践の積み重ねというのが多くないので、まあ、若者たちが、こう、自分たちはこういうふうに思ってるんだということを社会に影響力を発揮していくための、まあ、仕組み、大きな仕組みのことをユースカウンシルというふうに呼んで立ち上げている事例が、まあ、全国にちらほらあるんですけど、まあ、結構それも、ちゃんとやってるところもあるんですが、やっぱりそれを社会参画させたがる大人が、その若者議会、ユースカウンシルっていう仕組みを作ろうっていうふうに思うとですね、結構パッケージ化したがるんですよね。よくあるのは、1年間のプログラムで、で、半年に一遍、若者が、市民とか、あるいは、首長ですね、首長とかね、そういう人の前とかで提案会をして、で、ブラッシュアップをする、また半年かけてやって最終報告会をやるというですね、そういうパッケージプログラムが結構流行っているのですけれども、まあ、やっぱりやり方というものを、トレースしていくことによって、それをやった感じになるっていうか、が結構増えてるなっていうところが、まあ、個人的には気になっていますね。やっぱりその、子ども若者の意見を引き受けたその先に何をしたいのかっていうところがないと、やっぱりその意見を聞くっていうところがゴールになって、そういう仕組みを作ってはい終わりというふうになっちゃうなっていう感じがあるし、結構その行政と一緒にやるみたいなところだとなおさらそうなんですけど、1年間の一番最後の最終発表会が年度末とかに行われると、じゃあその意見を引き受けましょう、引き受けてどうしていったらいいのかっていうものが次年度に先送りされるので、結果最終報告会が年度末になると、なんか学芸発表会みたいに終わっちゃうんですよね。ああなんか一生懸命考えたね、パチパチパチみたいな。でこれって意味なくないですかっていうところがすごく思ってて、だからなんかこうさせたがる人とか、こう意見を聞く、イベントを作るみたいな考え方だとそういうふうになっちゃうなっていうところがあります。でなんでこういうふうになっちゃうのかっていうところにもう少し目を向ける必要があると思っていて、いろんな要因は、まあ、あると思いますよ。あると思うんですけど、さっき一番冒頭に言ったですね、組織開発っていう考え方が、まあ、ファシリテーションが枝葉のスキルであるならば、その大元の幹にあたるですね、人間の集団活動、組織活動っていうものを、より良くしていくためのファシリテーションの源流のアプローチが組織開発っていうんですけど、そこの考え方を使ったりすると少し見えてくるものもあって、 ですね、組織開発、本当いろんなアプローチがあるんですけど、システム思考っていう考え方があってですね、まあ、これも、ネットとかで調べてくれれば出てくると思うんですけど、まあ、要はいろんな要素の絡まり合いによって物事っていうのは、動いていて、何かこうみんなでこれをしていこうっていう時とかも、それっていろんな要因が入り込んで結構ぐちゃぐちゃになってって、まあ、意思決定されていくというか物事が進んでいくっていうのが常だと思うんですけど、そのシステム思考っていう考え方の中に、よく世の中で起こってしまうあるあるパターンっていうのが提唱されていてですね、システム原型っていうんですが、問題のすり替えっていう、まあ、システム原型があるんですけど、まあ、言葉を置いといたとしても、あるあるパターンがこういくつか提唱されている中で、この社会参画させたい大人が、パッケージのプログラムをするっていうことに対しても結構適用できるんじゃないかなというふうに思っていて、システム原型、問題のすり替えって何かっていうと、まあ、簡単に言うと、その対処療法的なことをしてしまいすぎて、結局根本的な問題解決に至らないばかりか、その根本的な問題のところに対していつまでたっても取り掛かれないっていう、そういう状況なんですね。よくあるのは、その例えば例を出すと、こう試験勉強っていうね、テスト前に勉強するじゃないですか。で、本当は根本的な対策とすれば、コツコツと計画的に、毎日の授業も大切にしながら勉強を進めるっていうのが一番のテスト対策なんだけど、なかなかそれができないんで、こう一夜漬けとかしちゃって、間に合わせのこう勉強をして、まあ、テスト当日に臨むみたいなね、対処療法になっちゃうと。なんか結局一夜漬けで全部詰め込めるんだから、その方が、かける時間がコスパがいいからそっち側の方にやっちゃうっていう、でも根本的な問題解決には至ってないので身にならないっていうのが、まあ、これ問題のすり替えっていうシステム原型なんですけど、これと似たようなことが、まあ、パッケージ化したがる大人の、心理にも結構あるんじゃないかなと思っていて、要はその社会参画っていうね、事柄について、その社会の中でそれを大事だとする動き、ムーブメントが広がっていって、なんとかこうそれを推進したいなというふうな思いになるとか、まあ、あるいはその組織の内部事情でそういうような仕組みを作らなければいけないとか、まあ、いろいろあるとは思うんですけど、まあ、とにかく社会参画っていう、若者のそういう、そういう状況を進めたいっていうものがあったとして、根本的にやるんだったら、常日頃からこう若者の参画意識っていうのを高めたりとか、大きなことだけじゃなくって、いろいろこう自分の意見が反映されることの大切さとか、それによって自分たちで物事を動かしている、そういうコントロール感をちゃんとしっかり、持っていくだとかいうことが根本的な方法ですよ。なんだけど、それをするのはなかなか時間がかかるし、どうしたらいいかもわかんないし、なかなかこう避けているということもあるので、結局パッケージ化したプログラムの方に頼って、でそっち側の方で間に合わせでこう社会参画をしているつもりになるようなイベントっていうと、ちょっと言い方が悪いんだけど、っていうことに頼ってしまうっていうことですね。で、まあ、一応それをやってイベントが終わった後も根本的な方にはなかなか取り掛かれなかったり、さっきの一夜漬けの例でいくと、それが仮にちょっとうまくいくって、担当者が思っちゃったりとか、参加者が思っちゃったら、どんどんどんどんそっち側の方に依存してっちゃうわけですよね。だからさっきの一夜漬けの話でいくと、どうせ一夜漬けでなんとかなるんだったら、いつも勉強ちゃんとしなくてもいいやと。いうふうにだんだん依存体質にもなっていく。一夜漬けがあるから普段はいいわと。もう一日二日でやるんだわっていうふうに、そういう構えになっちゃうっていうことだから、それと同じようにパッケージ化したプログラムっていうものに頼って、あ、それでいいんだっていうふうにやる側もやられる側も思っちゃったら、より日常の中で社会参画の意識を高めるっていうことをしなくてもいいやっていうふうな方向に流れてしまうことすらあり得るなというふうに思っています。はい。今日はちょっと難しい話でしたかね。社会参画っていうことについて、こう、組織開発の、システム思考っていうね、ものから考えてみるっていうことなんですけど、結構、今まさに起こりつつ、まあ、起こっている、問題だと思うし、 これは自分のもともと、なんかの問題意識としてありましたので、結構ですねそこについてはこれからも注意深く社会の動きを見ていきたいなと思っています。明日はですねその社会参画っていうその事柄に、関わって、自分自身がさっき言った根本的なところ、日常的に参画意識を高めるためにどうしたらいいんだろうっていう、そこにどう取り掛かったかっていう、その実践の話をしようかなというふうに思っています。イベントも大事だけど、日常的にも、そういうふうに思う若者を育てるっていうのがもっと大事だよっていう、そういう話なんですが、自分の実践の話を明日はしたいなと思っています。それではまた明日お会いしましょう。